はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、緊急ではないけれど、重要なことを大切にというお話ですね。これはですね、人生における大きな石を入れていこうという例え話を今からさせてもらいます。ラジオでも何度も喋ったと思うし、この話はね、有名な私の好きな7つの習慣というね、本に書かれています。7つの習慣、このチャプターにリンク貼っておきますね。で、7つの習慣の話だし、あとは、YouTube とかで人気のね、ひろゆきさんとかも自分の本に書かれていたりとかして、結構有名なエピソードだと思いますが、ぜひ聞いてください。ある学校の先生が入学式に学生たちにですね、こんな話をしたんです。目の前に大きなバケツを持ってきてね、で、その隣に、大きな石がありました。だいたい握り拳ぐらいですかね。で、何も言わずですね、その先生はバケツの中に石をゴロゴロと入れ始めました。で、バケツがいっぱいになった時に、学生たちにこう聞くんですね。皆さん、このバケツはもういっぱいでしょうかと。はい。で、そうすると、まあ確かにいっぱいに入ってるんで、まあそれいっぱいだろうということで、ほとんどの学生が、はい、いっぱいだと思いますと手を挙げる。そうすると、その先生は、ニコニコしながらですね、もっとちっちゃな、まあ砂利、砂ですね。砂をこう入れ始めるんですね。そうすると、隙間に確かに入ると。うん。で、いよいよいっぱいでしょうかって質問すると、まあもういっぱい。いっぱいなんじゃないですかっていう風に聞くと、今度はよりちっちゃなですね、粒のような砂、これをサラサラ入れ始めたと。で、これ確かに入ると。うん。で、皆さん今度こそいっぱいでしょうかというと、もう学生たちもね、分かってくるんで、いやいや、なんかまだ入れる気でしょうという風な感じになってくるんですね。で、最後、まあその通りですよとか言って、最後は水を垂らすんですね。そうすると、その砂利の間に水が染み込んでいくと。で、水が、満タンになったところで、最後の質問をします。さて皆さん、私はあなたたちに何を伝えたかったでしょうかということですね。そうすると学生はですね、ああ、わかりましたと。うん。人生、無理やりでも頑張ればなんとかなるってことですね。とか、まあ、詰め込めば、1日24時間、詰め込めば多くのことができるってことですかとかですね。学生たちも鋭い意見を言うんですけど、確かにその通りだと。ただ私が言いたいのはそこではなくて、順番なんですっていう話をするんですね。はい。どういうことかというとですね、最初に大きな石を入れたから、後から砂とか砂利とか水が入ったんですよと。これ順番逆だったら何にも入んないんですよっていう話をして、最初に水入れちゃったらもう何も入りませんよね。うん。で、最初に砂入れちゃっても大きな石入りませんよね。最初に大きな石を入れることが大事なんですよ。っていう話をしたわけですね。じゃあその人生における大きな石って何っていうと、あなたにとって緊急じゃないんだけど重要なことを大切にしてくださいねと。今しかできないことを、学生として今しかできないことをやってくださいねっていう、そういう話だったんですね。うん。でね、まあ7つの習慣にはですね、この最重要なことを優先しようということが書かれていまして、まさにその通りだなと思うんですけど、4つに行動は分けられるということですね。ちょっと、注意深くお話を聞いてください。書ける人はですね、4つのこう、区切りがあるようなマトリックスを書いていただいて、まずですね、緊急かどうかっていうことと、重要かどうかっていうことで分けたときに、緊急でもあるし、重要でもあるっていうのがこれ1番ですね、1番。一番は緊急でもあるし重要でもある。もうこれはもう最優先事項ですね。例えば自分が体調を崩して今すぐ入院しなきゃいけないとか、ね。そういうやつですね。緊急ではあるし、重要でもあるってやつですね。で、二つ目は緊急じゃないんだけど、重要なことということで、例えば家族との時間とかね。うん、それから自分自身を高めるために読書をするとかね。まあそういうやつが、緊急じゃないんだけど、あなたにとっては重要ですよねっていうのが2番ですね。2番。で、3番が、緊急だけど重要じゃないもの。緊急だけど重要じゃないものっていうのが3番で、これはですね、なんか LINE の通知とかですね。それから、なんかかかってくる電話とか、それが、それに当たると。緊急なんですよ。すぐに取らなきゃいけないんです。通知が来たら見たくなるんです。だけど内容は大したことないというのが3番ですね。そして4番最後は緊急でもないし重要でもないということで、なんかダラダラと SNS を見ちゃったり、動画見ちゃったりっていうやつが4番ですね。うん。まあそれでですね、この1番から4番までの領域で、 今日のタイトルにあるようにですね、緊急じゃないけど重要なことっていうのは第二領域2番なんですよ。でこれを大切にしていきましょうと、これこそが人生における大きな石ですよっていう、そういう話なんですよ。うん、私たちはね、どっちかっていうとその重要性よりも緊急性っていうものに駆られて、もしかするとね、スマホが普及してさらにその、勢いがついたのかもしれませんけど、本当に重要なことっていうよりは緊急なこと、目の前のこと、パッとこう通知が来たことっていうのに囚われがちなんですね。だけれどもそうじゃなくて、最初に24時間の予定の中に、あなたの時間のバケツの中に、本当は重要だけどそんなに緊急じゃない、今やんなくてもいいんだけど将来のね、1年後、5年後、10年後、そして、最後のね、自分が死ぬ時にのためにですね、これはやっといた方がいいよっていうようなことは後回しにしちゃいがちなんですよね。自分の家族との時間とか、自分の両親に感謝を伝えることだとかですね、自分を高めるために勉強することだとか、本を読むことだとかですね、そういうようなことっていうのは結構後回しにしてしまいって、よく考えるとそんなに重要じゃないんだけれども、まあ緊急に思えることに、心を奪われちゃうというところが、すごくあるわけですね。私もあります。なので、ぜひですね、この大きな石の話を覚えていただいて、緊急じゃないんだけど重要なことっていうのを、まあ、やっていきましょうということを今日の話で伝えたいわけです。まあ、よく考えるとですね、その一番の緊急だけども重要でもあるっていう一番のね、まあ、自分が入院しなきゃいけないとかですね、今のうちに会っとかなきゃいけない人がいるとかですね、こういうことっていうのはもう、なんか会社を早退してでも行かなきゃいけないことだし、これっていうのは予定しなくてもですね、当然行動に移るんで予定しなくていいんですよね、この1番っていうのはね。で3番4番の重要じゃないんだけど、まあ緊急なこと、重要じゃないんだけど緊急なことっていう3番は、これはですね、そのうち暇になったらやるので、ほっといてもいいんですよね。メールのチェックとか、電話はね、後でゆっくりかけ直すとか、まあ、そういうのはできるじゃないですか。はい。それから、最後のね、緊急でもないし、重要でもないっていう、まあ、いわゆる息抜きってやつね、だらだらってやつね、これはまあ、これで、いいと思うんですよ。必要だと思うんですけど、これもね、そのうちやっちゃうんですよね。はい。なんか気がついたら、YouTube 見ててっていうことって、私もあなたもあるじゃないですか。だから、予定に入れることっていうのは、この第二領域の緊急じゃないけど、重要なこと以外ないんですよ。ちょっと余談になりますが、私2025年になって手帳をつけるようになったんですね。紙の手帳です。で今までスマホが便利になってからですね、ずっと Google カレンダーで私はスケジュール管理をしてまして、それでこと足りてたんですけど、やっぱり自分のね、そのスケジュール帳にそんなに重要じゃないんだけど緊急なことばっかり入ってるってことが最近気づいたんです。で、自分の中の大きな石、第二領域の石を入れていくために、やっぱり紙の手帳で手で書いて、ちゃんと一つ一つ行動をしていって、自分の人生の目標ね、私だったら優れたバスケットボールの指導者になるとね、そして、情報発信をして、これを聞いてるあなたのね、役に立つっていうことが人生の、まあ、ビジョンなんですけども、まあそれに対してちゃんと向かっていけるかどうかっていうふうに考えたときに、紙とペンで書く手帳があった方がいいなと思って、2025年からですね、今更ながら手帳をつけるようにしたんですね。その手帳に書き込むのは、まず最初は緊急ではないけど重要なこと、大きな石から入れているという、まあそんな話からですね、今日はこんな話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。何らかね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しいです。今日の話がちょっとでもね、面白かったなと思ったら、ぜひ、ハートマーク、いいねのボタンを押しといてください。またどのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひチャンネルのフォローもお願いいたします。ハートマーク、いいねのも押さないし、コメントもしたことないけど実は、結構聞いてるというですね、サイレントリスナーさんがたくさんいらっしゃることも感謝しております。ありがとうございます。ぜひまた明日の放送でもお会いしましょうね。もうちょっとだけお話をします。お手元はそのままで、ボイシーの方はチャプター区切っておりますので、ちょっとだけ待ってください。ありがとうございます。昨日の放送はですね、あなたの話が届かない3つの理由ということでお話をしまして、結構好評でしたね。これに対するコメントを読み上げていきます。影島さん、3つのノットが分かっているとこちらのアプローチの仕方も変わりますよね。試合中になんでできないんだ、なんでなんとかしないんだっていう監督さんがいますが、そこまで練習で落とし込めてないのではと思ってしまいますということでね、まあそうですよね。まあどうしても感情的にそうやって言ってしまいますけれども、なんとかこの3つのノットを乗り越えるというね、発想でいくと、ちょっと接し方が変わってきますよね。ありがとうございます。宮崎先生、教員なりたての頃はテレビで見る全国大会の監督の周りを選手が囲んで直立不動で話を聞く姿勢が ああ、すごくインパクトあって、自分もすぐそうなれると勝手に思い込んでました、と。生徒は正直で自分を信用してないとちゃんと話を聞かないものです。わかりやすさ、根拠、本当に大切ですね、ということでね。生徒のね、反応がやっぱり自分のね、その行動の鏡ということですよね。確かにその通りだと思います。宮崎先生、ありがとうございます。ねじまきどりさん、3つのノットの以前の放送もいただき、印象に残ってましたと。仕事が営業のため、リマインド放送、ありがとうございます、ということでね、お役に立てて嬉しいです。ありがとうございます。最後、金城さんは話を聞いてもらえずイライラするより、どうやったら聞いてもらえるか工夫するのが前向きでいいですね、と。責任は常に自分という心構えで指導していきます、ということで、アウトプットありがとうございます。はい、ということで、コメント欄にね、あなたのアウトプット、アウトプットすることで、記憶が定着すると思いますので、ぜひコメント欄使ってください。質問なんかも大歓迎です。最後にお知らせに伝えさせてください。バスケの大学ではメルマガ、発行しております。メルマガ登録していただきますと、現在特典教材もプレゼントしてます。メールアドレスを登録して無料にてご視聴ください。そしてバスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひですね、一度、案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。